こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ドラえもんを本気で作るは、AI 研究者の大沢雅彦が、幼少期からの願いであるドラえもんを作るという目標を、現代の人工知能研究、ロボット工学、認知科学の視点から捉え直す新書である、単なる未来技術の紹介ではなく、なぜ人はロボットに求人性や安心感を求めるのか、ロボットはどのように人を助ける存在になりうるのかを考察する点に特色がある。中心にあるのは、万能機械を完成させるという発想ではなく、人間と人工エージェントの関係を設計するという問題意識である。著者自身の進路や研究活動にも触れながら、夢を研究課題へ変換する過程を描き、AI 時代の技術観と人間観を結びつけている、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ドラえもんという夢を研究課題へ変換する発想、本書の出発点は、ドラえもんを作りたいという一見すると空想的な夢である。しかし著者はそれを単なる憧れやキャラクター愛にとどめず、研究として扱える問いへ分解していく。ドラえもんの本質を未来道具を出す存在ではなく、困っている人のそばにいて助ける存在として捉えることで、議論はロボットの外見や機能の再現から人間との関係性の設計へ移る。この転換が本書の重要な独自性である。巨大な目標を掲げるだけなら抽象的だが、そこから必要な能力を切り出せば、非言語的な反応、状況理解、安心感の形成、相手の意図に寄り添う振る舞いといった研究テーマが見えてくる。夢を科学に接続するとは、完成形をいきなり実現することではなく、目標の意味を分析し、現在の技術で検証可能な単位に落とし込む作業である。本書はその思考過程を示すことで、研究開発における目的設定の重要性を伝えている。次に、ヒューマンエージェントインタラクションを軸にした人とロボットの関係設計。本書で重要な背景となるのが、人間と人工エージェントの相互作用を研究するヒューマンエージェントインタラクションである。ここで扱われるロボットや AI は単独で高性能であれば良い道具ではない。人間がどのように受け取り、どのように信頼し、どのような場面で助けられたと感じるかまで含めて設計される対象である。ドラえもんを考える上でこの視点が有効なのは、ドラえもんの魅力が道具の性能だけでは説明できないからである。人の不安を察する、言葉にならない意図に反応する、失敗しても関係が途切れないといった要素が、コミュニケーションロボットの価値を左右する。本書は、ロボットを人間の外側に置かれた機械ではなく、人間と一体で機能するシステムの一部として考える。これにより、知能の高さだけを競う技術観から、相互理解や環境への適合を重視する技術観へ読者の視点を移している。さらに、目の前の困っている人を助けるロボット像、著者が重視するロボット像は、社会全体を一挙に最適化する巨大なシステムではなく、まず目の前の一人を助ける存在である。この考え方は技術の価値を効率や規模だけで測らない点で重要である。ロボットが人を助けるとは、重労働を代替する、情報を検索する、作業を自動化するという機能的支援だけではない。孤独、不安、迷い、気遅れのように人間関係や心理状態に関わる困りごとにも応答する可能性がある。本書では、ドラえもんを手がかりに支援の単位を個人の生活場面へ近づけて考える。量産可能なロボットが一人一人の状況に寄り添えば、結果として社会的な幸福にもつながるという発想が示される。ただしこれは感情を安易に機械で置き換えるという話ではない。むしろ、人間が何を支えと感じるのかを丁寧に考えなければ、支援するロボットは成立しないという現実的な問題提起になっている。そして、AI が仕事を奪うという不安への別の見方、本書は、AI やロボットが人間の仕事を奪うという一般的な不安にも触れながら、その見方を単純な知観論に閉じ込めない。AI が一部の作業を自動化することは避けられないが、それは直ちに人間の価値が失われることを意味しない。重要なのは、どの作業が機械に向き、どの領域に人間の判断、責任、文脈理解が残るのかを考えることである。ドラえもん的なロボット像は、人間の代わりに全てを処理する存在ではなく、人間の能力や選択を支える伴走者に近い。この視点に立つと、AI との関係は競争ではなく共同として設計できる。例えば、単純な情報処理や反復作業を AI が担い、人間は相手の事情を踏まえた判断や関係形成に集中するという分担が考えられる。本書の意義は、AI 脅威論を否定するだけでなく、技術導入によって人間の役割をどう再定義するかという実践的な問いを提示する点にある。最後に、空想と最先端研究をつなぐ一方で残る現実的な距離、本書の魅力は、ドラえもんという多くの読者が共有しやすいイメージを入り口にしながら AI、ロボット、認知科学の現実的な課題へ導く点にある。空想上の存在を扱っていても、 議論は万能ロボットがすぐに完成するという楽観論ではない。むしろ自然な会話、身体性、状況判断、相手の気持ちへの応答など、ドラえもんらしさを構成する要素がいかに複雑かを示すことで、現在の技術との距離を明確にする。この距離感があるため、本書は未来予測本というより研究の問いを立てる本として読める。技術的な細部を網羅する専門書ではないが、なぜその研究が必要なのか、何を実現できれば人間の生活が変わるのかを考える材料を提供している。また著者の研究者としての歩みが示されることで、個人の夢が学術コミュニティや共同研究へ広がる過程も見える。空想を軽視せず、同時に科学的困難を隠さないバランスが本書の立ち位置を特徴づけている。結論として、ドラえもんを本気で作るは、 AI やロボットに関心のある読者だけでなく、研究テーマの見つけ方、技術と社会の関係、将来の働き方を考えたい人にも向いている。専門的な数式や実装手順を学ぶ本ではないため、ロボット工学の実務書を期待する読者には物足りない部分があるかもしれない。一方で、技術を何のために発展させるのか、人間に寄り添う人工物とは何かを考える入門書としては有用である。類書の多くが AI の性能、産業応用、リスク予測を中心に語るのに対し、本書はドラえもんという文化的に共有された理想像を用いて、人とロボットの関係そのものを考える点で際立っている。夢を語る本でありながら、単なる自己啓発ではなく、ヒューマンエージェントインタラクションという研究領域に接続されていることも特徴である。読者は AI を恐れる対象や便利な道具としてだけでなく、人間の困りごとをどのように受け止める存在として設計できるかを考える視点を得られる。ご支援いただける場合は、大沢雅彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。